今日はね、
はい、
お便りをね、まあ、まとめて読みたいなということでね、うん、
はい、
まあ、皆さんからね、本当にたくさんのお便りとかハッシュタグとかね、
はい、
まあ、いろんなメッセージをいただいてて本当にありがたいなって思ってるんだけど、
はい、本当です
ね、なかなか読めなくてごめんなさいっていうことで
、はい、
読みましょう。
はい、読みましょう。
はい、じゃあ最初、いきます。カンナビの会ですね。
はい。
で、
はい、
に寄せられたお手紙。ネオミさんからいただいてます。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
こうお便りでいただきましたね。はい。
はい。
ステイさん、チハヤさん、はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく拝聴しています。お口に 目を向けると、日本国内でも様々な文化があって、日本の中でも異文化交流ってできるんだって発見しながら聞いています。
うん。
カンナビの会で質問があります。
はい。
はい。神奈川県の神奈川は、カンナビと何か関係があるのでしょうか？ということなんですが。
はい。似てます。
ねえ。これね。
はい。
後で調べたんですよ。
はい。
まずね。
はい。
神奈川ってどこにあるか知ってますか？その町は。
町？
神奈川県の中に神奈川っていう町があるんですよ。
あ、そうなんですか？
あるんですよ。
わからないです。どこにあるんですか？
横浜のね、
はい、
神奈川区っていうとこがあるんですよ。
へ
え。うん。で、そこに、なんか、ま、神奈川っていう港町があって、
はい。
で、横浜が開港するまでは、むしろその神奈川っていうところの方が栄えてたんですよ。
へえ。
その東海道っていう曲げたら、大きな、あの、道路が通ってたんで、そこの宿場町として栄えていたと。
うん、うん、うん。
まずそこから来てるんだよね、
うん。はい。
そう、この神奈川とカンナビっていうのは、ね、
はい。
どう関係あるんだろうっていう話なんですが、
はい。
どうやらこれ、関係がないらしいんですよ。
うん。カンナビとは関係がない。
なんか無関係らしいんですよ。
うん、うん。
一番有力な説では、その、まあ、確かに神奈川っていう川は、あるんですよ。
はい。
あるんだけど、なんか今、上に蓋がされちゃって、
はい。
地下を流れてる。
うんうんうん。
みたいなんですよ。
はい。
で、地下を流れる前は、
はい。
昔はちょっと、カクンって曲がってたらしいんですよ。
川が。
川が曲がってた。
はい。
うん。で、その曲がってる川の形状を見て、
はい、
その神奈川っていう、曲がる川って書いて神奈川っていう風に。
あ、曲がるで、はい、はい、はい。
なんか、そういう風に呼んでたらしいんですよ。
へー。そうなんですね。
っていうのが、らしいので、すごい、なんていうの、神奈川県の神奈川っていうからもう神がかってんのかなって思うじゃないですか。
はい。
うん。なんか調べててちょっと、あ、調べなきゃよかったなっていう期待感が。
は
ぁ。ね。
あの、復習を私してるんですけど。
はいはい。
それで Google マップでカンナビって検索に入れて。
うん。
押すと、うん、ここっていう候補地がたくさん出てくるんですけど、
うん、
愛知ぐらいまでですかね、出てきたの。そっから東はね、出てこなかったんですよね。
なんか、西日本に多いんですかね。
そうみたいでした。
ああ、そうだ。ちょっとね、あの、先に紹介になっちゃうけど、そのフリーダムチンパンジーの佐藤さんっていう人が、
はい、
岡山にもカンナベっていう土地があるけど、はい、なんか関係があるのかな。知り合いの子供は、あの山光ってる、神様がいるね。と言ったりしたそうです。みたいなことをね。
うん、はい。
言ってたりするんですけど、そのカンナベっていう、岡山の。岡山じゃない？
あ、広島なんです。
そう、広島。そう、正しくは、広島っていうふうに言って、まあ、言ってはったけど、
はいはい、
うん。なんか、西日本に多いんだなっていうのは、これ見てて思います。
そうですね。
うん。という感じで、だから、東日本とかになってくると、ちょっとカンナビ、まあ、概念はあるのかもしれないけど、なんか別な呼ばれ方がしてんのかなっていう感じはするのかな。
そうですね。
多分。
うん。
うん、
はい。
ね。日本のね、あの中でも異文化交流できるっていうのがね。
うん。
やっぱり、 日本いろんなとこ行くと本当になんかそれは思いますからね。
そうですね。
うん。
はい。
なんだろう、外国人みんな違うから、なんかそれを理解しなきゃっていうのも、なんかわかるし、うん、その、なんか珍しいからその理解したいっていうのもわかるんだけど、
はい。
なんかやっぱり個人、一人一人がみんな違うじゃないですか。
はい。
みんな違うし、うん、ね、バックグラウンドも違うし、出身地も違うし、
はい。
で、それってやっぱりそう、例えば、ちっちゃい頃はそんなに意識しないけど、その、社会に出てきたりとかしたら、いろんなその、違うところの出身の人と、触れ合う時間って本当に増えてくるじゃないですか。
はい。
なんていうのかな、そんな時に、なんかその背景の違う人たちと、その、はい、自分と、この人は違うから、
うん、
なんか分かり合えないんだ、みたいなんとか、
はい、
お前はおかしいよとか、なんかそんなんじゃなくて、ね、日本人の間でもなんかそのもうちょっとなんか理解がでし合えるようになれたらいいのになってんのは思うんですよ。うん、
本当ですね、
うん。
人の文化を笑わずに生きたいものですね。
いや全くですよ。ね、まあ、みんな違うもんで集まってできているのが日本でもあったりうん、まあ、海外でもあったりっていうのがありますんでね。
はい。
モザイクでございます。人種のね。
はい、
うん。日本もね。という感じでいきますよ。
はい。
はい。大場さんからいただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、最近のお気に入りポッドキャストは、奥地の声と、ムックスタディ日本の歴史、
うん、
自分もっと勉強しようということなんですが、
はい。
ありがとうございます。
やった。ありがとうございます。並べていただけるなんて。
ね、並べて、いや、ありがたいですよ、本当に。歴史系が結構好きなんですよ、僕、最近。
うん、
ムックスタディ日本の歴史っていう、
はい、
日本史のことだけをやっている番組なんですけど、これが結構、はい、僕らでも分かるような言葉だったりとかにして、
はい、
なんかそう説明してくれるから、うんうんうんうん、結構聞いてて楽しいですよ。
はい。
ね。ね、
誰っていう人がいたりして、
そう。
すごく勉強になりますね。
そうですよ。なんだっけ？第1回が確かなんだっけ？島津重秀っていう、ん？しげひ、島津なんだっけ、島津成明って、瀬古堂に出てたじゃないですか。
はい、はい。
その、
はい、
渡辺謙がやってた。
はい。
あれの、お父さんやったかな。
へ
ぇー。全然知らないんですよ。うん、
ねえ。
全然知らないけど、でも、偉大な人っていう。なんだっけ、
はい、
なんか、ね、うん、薩摩藩の財政を立て直して、近代化の、その、礎を作ったみたいな感じの人を紹介してたりとかね。
はい。
うん。まあそういう人だったりとか、まあみんなもよく知っている、その吉田松陰とか、
うん、
高杉晋作とかを紹介したりとかね。
うん。うんうん、
そう。まあそういうようなことで結構面白いですからね。
ね
え。うん。そう。歴史は面白いです。
うん、全くです。
うん。ね。ということで、いきますか、うん、次。
はい、はい。
あやなさんから。
はい。
山とか、木が神様って多いですね。地元も山が、神様で、その山の下も神社なんですということなんですが、ね。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、カンナビっていうのって本当に至るところにありますね。
うんうん、
身近なんですね、やっぱね。
ね、身近すぎてね、知らないっていう人が。
そうそうそうそうそうそう。
いましたけど。
うん。そうなんですよ。短すぎるっていうのが、意外と、なんだろうな、ちょっと惜しいとこかもしれないけど、
うんうん、
でも、見方を、この見方を知ってると、ね、
はい、
神社があります。山があります、はい。で、山の上は神様の世界、聖域なので、
はい、
人が立ち入ると危ないことが起こるよ、みたいな、
うんうんうん。
なんか昔の人はそういう、目線で見てたわけですからね。
そうですね。
うん。だからそれが分かると、あ、ちょっと前の人ってなんかそんな風に考えてたのかな、はい、っていうことで、時間を超えてなんか人と話をしてるような感じになれるのかな。
はい、そうですね。
って感じがする。うん。
はい。
ピエール加藤さん、三輪山のお話を聞いて僕が思い出したのは福岡県の沖ノ島でした。沖ノ島も確か、起こったことを口外してはいけないし、現地のものも取ってきてはいけないと言われていましたね。 ハッシュタグ紹介の時にふと思ったのですが、これはなんだ、平家の落ち人かな。
はい。
平家の落ち人の地名の語についての考察ですが、そういえば、平という字も五角ですよね、ということでした。はい。ね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、沖ノ島はね、まあ前回、やったんですけれど。
はい。
ね。そう。沖ノ島でも、起こったことを、なんか、言ってはいけないとか。
うん。
でも、そもそも、うん。一般人が立ち入っちゃいけないところだからね。
そうでしたね。関係の男性のみ？
男性のみ、そうそう。
はい。
で、かつ、神職。その、
はい。
宗像神社の神職でないといけないっていう。
はい。
うん。人ですからね。うん、
はい。
でもね、沖ノ島が実際どんなとこかっていうのを、
うん。
展示してあるところがあるんですよ。
はい。
それが、
はい。
千葉県にある日本歴史民族博物館っていうところがあるんですよ。
千葉県？
はい。
はい。
もう本当にでっかい博物館ですよ、ここは。日本の歴史のもうすべてについて網羅しているようなすごい博物館ですかね。
へー、楽しそう。
もう超楽しいよ。特に最近はね、縄文時代と弥生時代のことの、その展示っていうのがリニューアルされて、
はい、
ほんと充実してるんですよ、これが。
へー、そういいな。
古代史大好きな人は本当に特に楽しい。
へ
ー。うん。
いいな、行きたいな。
でね、ここの、展示の中にですね、なんか、
はい、
沖ノ島っていうコーナーがあるんですよ。例えば、沖ノ島で出土したものは、こんなのが出土しました、みたいなのが、展示されてたりとかね。
はい。
あるいは、どんな風に、沖ノ島にある遺跡を、なんか、丸々再現してるんですよ。
へ
ー。
楽しそうですね。
すごいですよ。岩があって、その岩の陰にその土器をいくつか並べてたりとかするとかね。
ええ。
あるいはその、沖ノ島のその神社を、のジオラマがあって、うん。
はい。
なんか、こんな感じですみたいなのがあったりとかしてね。
へ
ー。だから、すごいですよ。
はい。
あ、今、ホームページちょっとリンク送ったんですよ。
はい。いきなりゾウさんでびっくりしました。
ゾウさん？
ゾウさん。ナウマンゾウさんが。
あ、これか。沖ノ島っていうコーナー、沖ノ島、なんかその、このページの目次ってところの沖ノ島ってやつをクリックしてね。
沖ノ島、沖ノ、これがね、なんか最近、ウィンドウがちっちゃくなっちゃって。
うん。
あった。
うん。
そう、大きくならないんです。すごい読みづらい。へぇー。東アジアとの交流。
そうそうそう。
おぉ。
ね。まあ前回も話したけど、まあ言ったら宗像さんが、
はい、
その東アジアと、まあ積極的に貿易をしてたんですよ。
はいはい。
うん、で、その中継ポイントとして、その沖ノ島っていうのがあって、
はい。
で、まあそこに、まあ立ち寄った人たちが、まあ残していったのかな。はい、
うんうんうん、
そう。面白いですよ。ほんとすごい、これは。
いいな、いいな。
ね。
コロナが収まったら行きましょう。
そうですよ。ほんと大賛成。うん。桜がすごい綺麗なんですよ。歴史民族博物館っていうところ。その4月初めぐらいがすごいおすすめでね。
はい。
うん、そう。博物館出たら、なんていうの、その桜がなんかわーって咲いてる公園があったりとかするからね。
はーい。
でも、見るの時間かかります。じっくり見。
そうでしょうね。
うん。うんうん、僕もね、頑張って、でもじっくり見て、なんか、ね、オープンが最、終わりまで、
はい、
ギリギリだったからね。
へぇー。いいですね。
うん、すごいですよ。うん、ね、うん。
はい。
じゃあ次行きますか。
はい。はい、
藤もっちさんから、
はい、
ウルル、かっこエアーズロックは、世界最大の一枚で岩ではないんですよね、ウルルは2番目で、世界一はマウントオーガスタスです。ということなんですが。
はい。
これね、全く知らなかったんです。
はい。不勉強で申し訳ありませんでした。
あ、でもね、知名度ので言ったら、
はい。
まず、その、世界一の岩倉として、
はい。
エアーズロックが一番思い浮かぶじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、やっぱりその、一例っていうのを出すのに、
うん、
皆さんがしてるものっていうのをできるだけ使ってもた方が分かりやすいじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、その知名度が最大のそのエアーズロックっていうのを使わせてもらったんですね。
うん。
うん。だから、ちょっと、悩ましいところなんですよ。その作り手としては、その、データの正確さを取るか、
うん、
分かりやすさっていうか、伝わるかどうかっていうのを取るかっていうのは、本当に、悩ましいところでありますね。
はい。ね、世界一って言っちゃったのは私なので。
あ、そうですか。まあまあまあ、どっちでもいいよ、
はい。うん。なんか、テレビで聞いたかなって思ってたら、テレビでも割とそうやって、世界一って紹介されますよっていうのも載ってたので。
うんうんうん。うん、
はい。
ね。
不勉強で。
マウントオーガスタスは、なんか、エアーズロックの 2.5 倍の体積。はい、
うん、うん。
で、高さ858メーター。
山。
いや、山ですね。いや、山どころか、その、広さが、だいたい92平方キロメートル。
はい。
なので、
10メートルかけ9メートル。
東京ドーム何倍分だ、これは。
キロか。
うん。
や、うん。10キロかけ9キロか。
そう。非常に、むちゃくちゃ広い。そうそう。10かける10としたら、むちゃくちゃ広いですよ、これ。
そうですね。うんうん。
これはね、肉眼じゃ把握しきれないですよね、これ。
そうでしょうね。
すごいな。じゃあ次行きますか。
はい。はい。
いろいろいただいてんな。なおさんからです。はじめまして。
はい、はじめまして。
初めて聞いたんですね。お口と聞いて、お口、マウスの方ね、はい、かと今まで思ってきました。ごめんなさい。いえいえ。歴史も地理も苦手ですが、お口って何ぞやと思って聞いてみました。ね、第2回目の徳島県の山奥に行った時の話ですね。なんか集落の人々が全部かかしとか、ね、国道とか、引き込まれました。
はい。
茶屋さんの声にも癒されますね。
はい。
かずら橋。
あ、間違えた。
かずら橋、行ったことがあるので、エピソードが気になります。わあ、いつか楽しみでーす。ということでね、
はい、
第11回か、の、平家の落ち人で、かずら橋っていうね、橋ができた経緯について詳しく語っております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。奥地っていうので、興味を持ってもらってすごいね、嬉しいなって思います、ね。
はい、本当です、うん。
どうですか？やっぱり歴史とか地理とかが苦手でも、
はい。
やっぱ伝わって、てるのかなってね気にはなるんですけれど、
うん、そもそも地理が苦手な人がやってるんですけど、うん、
そうですよね。
はい。
うんうん、いや地理が苦手でね全然 OK なんですよ。いや地理とか歴史とかなんかそれよりもやっぱりまあ、結局主役人間ですから。
そうですね。
うん、そう人間がやってきたことがすごいなってことを。ね、やっぱり、はい、知ってもらいたいなって思うんですよ。
そうですね。ね、
そう。だって、ね、平家の落ち黒とか、その、かずら橋とか、国道にしたって、
はい、
うん、その、よく、その、山奥にね、負けた武士が逃げ込んできたし、
はい。
で、よく、山奥を切り開いてサバイバルして住んでるし、
はい。
で、よく、敵に見つかっても大丈夫な、その、工夫をしている、やろ
う
し、
はい。
しかも、よく、なんか、ああいう、ボロボロの道使って生活してるし、
うん、
僕はすごいそこ尊敬してるんですよ。
うんうん、
頭がね、上がらないです。
そうですね。
なんかそういう、普段暮らしてたらわからんけど、なんかそういうすごい人たちがいてて、
うん、
ね、僕らより全然、もう全然根性ある人たちですよ。
そうですね。
根性と冒険心とその開拓、
うんうん
うん、開拓する、ね、意欲っていうか、それがあって、
はい。
なんかその人たちが道切り開いてきた、その延長線上に僕らが、生きてるわけなんですよ。
はい、そうですね。
うん。だから、うん、やっぱりね、まあ、変化も、変って言って映るかもしれんけど、
はい。
やっぱり、ちょっと、うん、そこは、すごい人たち、だなっていうふうに、僕は思っているからね。
はい。そうです、ね。
紹介させてもらってるんですよ。
はい。
時々変態とか言ったりとかして、ちょっと申し訳ないですけど。もう、変態もね。
愛がこもってますから。
愛だね。そうだね。愛だよ。うん。愛。ね、
はい。
変態もね、うん、すごいエネルギーのある人たちなんだよ。ね。愛です。
そうですね。はい。
ね。うん、というわけで。
はい、
うん。まあ、これが、カンナビの回なら以上かな。はい、次は、
はい、
海の奥地、半島の回ですね。はい。はい、ピエール加藤さん。
はい。半島はカイロでは重要な拠点だったんですね。半島といえば、身近なところは島原半島です。外国しいてくださいのあれは、まさかあのネタのペリーさんなのですかといただきました。
はい、それが私がペリーです。千早さん。あなた、外国してくださいがちょっと可愛いですね。練習したんですね。
頑張ってみました。
よくよく頑張った。グッジョブですね。
ありがとうございます。
あなたアメリカ言葉うまいから、開国してもジャパンバッシングするのやめてあげるよ。
お腹痛い。はい。
うん、まあ。
はい、立ち直りました。
うん。ペリーさんはね、まあね、
あのネタって何なんですか？
もともと、あれなんだっけ、宮崎トムっていう、あの人は何なん？ミュージシャン？芸人なんかな？
宮崎トム
っていう、そうそう、はい、白夢って書いてトムって読むんだけど、
はい、
あの人がなんか、ペリーの間にやってたんですって。
うん、
あれが元ネタらしいんですよ。
はい。
ね。
はい。じゃあ、YouTube で見てくださいなんですね。
見てください。そう。はい、島原半島が短っていうことなんだけど、
はい。
長崎って面白いんですよ。いろんな半島が、なんていうの、繋がって、なんかその一つの県になってる感じがするんですね。
そうですね。
うん。複雑じゃないですか。
はい。
ね。
結構なんか、にょーっと指が伸びたような。
そうそう。
形で。
フレミング左手の法則やろうとしたらなんかあらぬ方向に指が曲がってるような
。なんだっけ、この間のすがり町、
すがり町、
はい、の時もなんか鬼の手みたいって言ってましたけど、
う
ん、
そう
ね、半島ってそんな風になりがちなんですかね。
いや、物にもよるんじゃないかな。多分それはもう地学の時間だと思う。なんか地質とかが多分大いに影響してるとは思うけど。
そうですね。
うん。なんだろうね。
うん。
で、
島原半島を見ると、
はいはい。
いつもね、スカンジナビア半島を思い出すんですよね。
なんで？
長い形が。
長いの？
うん、長いの。にょーん。
長いよ。スカンジナビア半島は超長いよ。
はい、
うん。島原半島。
うん。形がなんとなく。
共通点探ししようか。
え？どうやってですか？
島原半島とスカンジナビア半島の共通点。見つからねえな。
形のイメージだけですよ。
見つからねえな。やればやるほど見つからねえ。
ごめんなさい。
リアス式海岸もね。
え、いっぱいあるじゃないですか、フィヨルドが。
あ、うん、スカンジナビア半島はね。うん、
はい。
島原半島どちらかって言ったら火山だからね。
ああ、まあそうですね。
雲仙岳があって、その周りに、でもたくさん棚田とかがあってね。
はい。
棚田って言ってもその茶色いんですよ、土が。
うんうん。赤土だって。
赤土。
はい。
で、なんか、この辺を走ってると本当タイとかの田舎に来たような感覚になるんですよ。日本となんか違うみたいな。
はい。
なんかそういう アジアの異国情緒っていうのを味わえる感じがあってね。
うん
うんうん、
はい。
うん。結構ドライブはおすすめなんですよ、ここ。で、島原半島は、その、はい、やっぱり近くに天草とか、あとは有明海通して熊本があるから、うん、
はい。
ね、やっぱり船の航路がいくつもあるんですよね。
うんうん。
だから、ある意味これ海の要衝ですよ、ここ。
そうですね。はい。
もうペリーさんが、もう下田の次に欲しがるとこですよ。
そうなんですか？
ね。
私にもくらしゃい、みたいな。
うん、わかんなくていいよ。うん。適当に言いました、適当に言いました。
ごめんなさい。
うん、う適当に決まってんじゃん。
次
行きますか。はい。はい、エディー・ラウさんから、はい、第17回、フェリーのモノマネ激人付き必聴です。タグ、お読みいただきありがとうございます。写真のようなパネルと歌詞がありまして、周りの壁には、いろん、皆さんがメッセージを書いてたりしています。私も20年ぐらい前に書きました。映画は国外在住なのに見られなくて、DVD 化を待ってますということなんですが、尾崎豊さんのね。
はい。
なんか、顔が彫られたレリーフと、
はい。
うん。まあ、あと、歌詞が書いてある。
はい。
なんかそういうビルがあるのと、
はい。
っていう話ですね。うんうんうん。うんうん、
そうでした。
いいね。素敵ですね、こういう場所ね。
ねえ、いいですね。
うん。ね、周りの壁に皆さんが、みんながメッセージを書いてたりとかって。
愛されてますね。
本当愛されてる。時を超えて。
うん。はい。
ね。で、
はい、
尾崎豊さんのね、映画がね、なんか最近、去年やってたんですよ。
はい。
尾崎豊、なんだったかな？
ん？尾崎豊を探して、
あ、そうそう、尾崎豊を探してって。
はい。
嘘だ。去年じゃない今年だ。うん。
うん、
やってたんですけれど、
はい、
これはドキュメンタリー映画だったかな。
うん。
多分、昔のライブとかそういうのを、いろいろつなぎ合わせて、やったりとかしてんのかな、
うん、うん。
っていうのが、ちょっと前までやってたんですね。
ね、早く DVD になるといいですね。
いや、もう絶対、ね、うん、これは見たいですもんね。
ね。
ファンだったら。
はい、
あ。うん。ね。
はい。
さあ、ファンの選手の話でした。
はい。
はい。次、フリーダムチンパンジーの佐藤さんからは、
はい。
これ、佐田岬半島の話しましたね。
はい、そうでした。
学生時代に車で行きましたが、道路が曲がりくねっていて、同乗者が車酔いしてましたということですが、
はい。
あのね、この佐藤さんにね、ちょっと聞いてみたんですよ。その、いつ行かれましたかって言ったら、なんか、20年以上前に行ったらしくて、
うん、
なんていうの、その頃の佐田岬半島って、まっすぐな国道、バイパス道路がなかったんですよ。
ああ、今はね、まっすぐなバイパスが、あるんですけど、
うんうん。そうそう。でね、その前がね、ほんと、峠をいくつも越えて、なんかうねうねうねうねなんかしながら進むっていう、
うん、
なんていうの、すっごいひどい道だったらしいんですよ。ね、なのでね、そりゃ車用意しても、うん、そりゃ無理はないし。
そうでしょうね。
しかもね、佐田岬半島一番まで、先まで行こうとしたらもう50キロくらいはあるから、
はい、
しかもそれがうねってるとなったらもう50キロじゃ済まないわけで、
ああ、そうですよね。
うん。なんか、行くだけでも本当大冒険、
うん。
秘境ですからね。
バイパスができてよかった。
いや、本当そう思う。なんかもう、
うん、
道路がね、なんか発達するのは僕は結構、ありがたいことだなって本当に思うんですよね。
はい。
うん。やっぱり、道路が発達してるおかげで遠くにも行ったりしやすいし、
うん、
ガタガタな道通ってその事故る確率も減るし、
うん、
うん。ありがたいなっていうのは本当に思う。
そうですね。
うん。
まあ、ね、反面、ストロー効果、前回お話ししたのもありますけど、
うん。
でも、やっぱりその辺りに住んでる方にとっては、死活問題なわけで。
そう、念願の道路ですからね。うん、生活している人にとってはね、
はい、
ありがたい、本当にありがたいですよ。 と思ってます、僕は。
はい。
さあ、お次は、
はい。
大場さん。
ね、はい。
目から鱗がもげる。
はい。
は名言ですよね。
やった。ありがとうございます。
いや、これ、チャーシューさんが言ったんですよ、これ。
そうですよ。
なんでしたっけ、これ。
目から鱗がもげましたって。
なんでもげるんですか、うん、
いろいろバージョンがあって。
うん。
目から鱗が100枚落ちましたとか。
100枚落ちた、
うん、目からコンタクトが飛びましたとか。
それ普通にありそうだな。
それ見えなくなっちゃうからってやつですね。う
ん、危ない危ない。ね
え。いくつかバージョンがあります。
もげるのはなんか自分でガテ取らないと、それは。
かね、誰かがもぎ取るかね。
そうですよ。自分がコンタクトを取るような感じで、もがないといけない。ね。
そうですね。
もうね、いろんな絵が想像できちゃうことをね、おっしゃるね。本当に。ね。
はい、
次は、これは、ポッドキャストの番組からの公式アカウントからいただいてますね。
はい。
上田、これは細谷さん？細谷さん？
細谷さんだったと思います。
あ、はい。じゃあ、上田細谷の大名おろしさんからですね。
はい。
聞いていただいてとても嬉しいです。これ、茶屋さんに対してだね。
あ、う
ん、
そう、感想ツイートをハッシュタグで送ったので、うん、それのお返事いただきました。
はい。僕も茶屋さん出演のポッドキャストを聞いておりますが、茶屋さんの穏やかな人柄に、僕らの番組も騒がしすぎやしないかと心配になっております。勝手にご紹介ですが、茶屋さんのお口の声もぜひどうぞと、ね。
はい。
番組の、大名おろしさんのね、番組のリスナーさんにご紹介いただいたというわけなんですが。
はい、ありがとうございます。
茶屋さん大人気でございますね。
いやん。いや、すごい面白かったんですよ。お二人が、
うん、
結構一つのテーマを、すごく楽しそうにお話しされていて、
うん。
うん。で、しかも知識が増えるっていうね。
多いじゃない。
はい。とても楽しい番組なんです。
なんかそれだったら聞いてみたく なっちゃうじゃないですか。
ね、聞いてください。はい。
いいね、いいね、いいね。うん。そう、ポッドキャストにいいとかはね、なんかこうやって尊敬し合えるっていうのがね、うん、いいからね。
本当ですね。
そう。みんないいところがあるからね。
はい。
というわけで、これは半島の回でした。
はーい。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス @gmail.com。okuchivoice。@gmail.com です、
うん。
もしくは、ホームページ右側にある、メールはこちらと書かれたボタンをクリックしていただきますと、メールフォームが現れますので、こちらからもお送りいただけます。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープに、お口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。じゃあ、今日は、この辺りで。
はい。
お相手は、宮川捨て太郎こと、ステート。
ちはやでした。
はい。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。
さようなら。